メリークリスマス。クリスマスといえば、巷ではサンタクロースからプレゼントがもらえる日だと思われています。サンタクロースは紀元4世紀に白いひげを生やしたトルコの聖ニコラウスが貧しい家の玄関や煙突から子どもたちへのプレゼントを投げ入れた、そのようなことがモデルとなって今では世界中に広がっているわけなんですけれども、世界中ではお互いにプレゼント交換をしてクリスマスを楽しんでいます。しかし最も大きなプレゼントはこの天地を作られた神様から私たちへのプレゼントなんですね。神はこの世を愛しご自分の一人子をお与えになりました。それは私たちの罪を許し永遠の命という大きなプレゼントを与えるためでした。神からのプレゼントを受け取った人は大きな喜びと希望と平安が与えられます。このクリスマスというのはそのような神様からのプレゼントを受け取る良い機会として全ての人に与えられています。今朝はその世界で初めのクリスマスの出来事、2000年前の話なんですけれども、今でも世界中で祝われているこのクリスマスの最初のクリスマスのどのようなものであったのか、一緒に神の言葉である聖書から学んでいきたいと思います。ルカの福音書2章をお開きください。ルカの福音書2章です。このルカの福音書はルカによって書かれたもので、彼は医者でした。そして歴史家でもありました。で、歴史家らしく全てのことを初めから綿密に彼は調べ上げて、そして順序立ててこの福音書を書きました。それは聖書というのが神話やおとぎ話、誰かが考え出した作り話ではなくして、歴史の正確な事実であることを歴史家である彼は綿密に調べて、そのことを分かってもらいたくてこの福音書を書きました。それではクリスマスの出来事を一緒に見ていきたいと思いますけれども、2章の1節をご覧ください。その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督だった時の最初の住民登録であった。この福音書の著者であるルカは歴史家らしく世界の歴史に照らし合わせてキリストの誕生、クリスマスの出来事を書いています。一節のその頃とはヘロデ大王がユダヤを治めていた頃です。彼は紀元前37年から紀元前4年まで治めていました。当時ユダヤはローマ帝国によって支配されていました。ここに書かれている皇帝アウグストとは、皇帝もアウグストもどちらもこれは称号、いわゆるタイトルですね。で、地位や身分を表すものです。私たちの日本で言えば天皇がそれにあたるもので、そしてアメリカで言えば大統領、それぞれ国の王トップに立つものの称号ですから、ローマではそれを皇帝あるいはアウグスト、そして私たちのおなじみに深いのはこのカエサルとかシーザーと呼ばれる同じ意味ですね。で、アウグストとは尊厳あるものという意味です。これはローマ元老院から初代皇帝を尊敬して言われたこの称号であるわけなんですけれども、その初代の皇帝はオクタウィアヌスという人で、紀元前27年から紀元後14年までおよそ40年間ローマを治めたと言われています。その皇帝アウグストから住民登録をせよ、そのような勅令が出ました。この勅令には2つの目的がありました。1つはローマ軍への徴兵のためでした。たくさんの若い人たちがこの軍に入るための登録をさせていくためのものであったわけです。もう一つは税金徴収のためのものでした。すべてのローマに支配されている国の人たちは税金を納めなければならなかったわけで、その登録のために 住民登録をせよというのがこの勅令であったわけです。でここに書かれている通りにクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録だった。調べてみるとそれは紀元8年というふうに言われています。で登録するためには、2年から4年ぐらいかかったと言われていますので、それでイエス・キリストの誕生は紀元前6年から紀元前4年ぐらいだろうと言われているわけなんですね。でちなみにこの BC、 私たちは普通に歴史の時間によく使ったわけなんですけども、この BC というのは Before Christ、 いわゆるキリスト以前という意味です。紀元後 AD はこれアンノドミニ、それはラテン語で主の年、そのような意味があります。英語で歴史のことをヒストリーって私たちは言われているのを知っていますけれども、スペルはこれヒズストーリーになっているわけですね。すなわち彼の歴史っていうことです。歴史は彼のを中心にして、彼の以前、それがビフォークライスで、その後アンノドミニ、主の年の後がいわゆる私たちは今2016年、もう年末であと1週間で早いですね、今年も終わるわけなんですけれども、そのように私たちは生活しているわけです。このキリストが中心となって歴史は動いていると聖書は教えています。3節ご覧ください。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。皇帝から勅令が出たので人々は皆登録のために自分の町、すなわち先祖の町、本籍地にそれぞれ向かっていったっていうことなんですけれども、皇帝の一言で全世界が動くわけなんですよね。ですから皇帝はおそらく自分が特別な存在であり、自分が世界を支配している、私の一言で全部が動いていった、そのように誇ったかもしれませんが、しかし聖書は全てを支配しておられるのはこの天地を作られた真の神であり、歴史はその神のご計画の中で動いていると教えています。旧約聖書の中に箴言というのがありますけれども、そこの21章の1節にこう書かれているんですね。王の心は主の手の中にあって水の流れのようだ、御心のままに向きを変えられる。聖書は全世界の救い主、その方は生まれる場所まで予言されていて、ベツレヘムというところで生まれると書かれています。そのことがミカの5章の2節にこう書かれているんですね。ベツレヘムエフラテよ、こうエフラテっていうのは ベツレヘムのもともとの、名前の町でした。でベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの種族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めであると予言されているわけなんですけれども、これはキリストが誕生する700年前に予言されたことなんですね。でベツレヘムっていうのは小麦の生産地でしたので、パンの家と呼ばれました。私たちは肉体を維持するためにパンが必要ですね。私たち日本人ではご飯を食べるわけなんですけれども、パンを食べるわけなんですが、このパンというのは物質的なパンというのは、それは一時的に私たちの命を保つためであり、永遠にそれを食べ続けて永遠に生きるということはできないわけです。でも食べないと私たちは生きていくことはできないわけで、毎日私たちが元気にできるのは食べるから元気なんです。でも食べててもそれ80年90年なんです。しかし神は憐れみ深い方で、私たちが永遠に生きるためのパンを天から降りてこられた。この方が神の子イエス・キリストなんです。イエス様はこう言われました。 私が命のパンです。ヨハネの6章の35節、私が命のパンです。さらに同じヨハネの6章の51節にはこう書かれています。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。興味深いことに、この命のパンである方はベツレヘム、すなわちパンの家でお生まれになると聖書は預言しているわけで、イエス・キリストは私たちにこの地上の命だけではなくして永遠の命を与えるために、命のパンなる方が天から降りてこられて、私を食べる者は永遠に生きるとおっしゃったんです。食べるっていうことはすなわち中に入ってくるわけで、食べるっていうことは信じるっていうことなんです。あなたがイエス・キリストを信じるならば、あなたは永遠に生きる、永遠の命が与えられる。これが聖書の素晴らしい知らせなんですね。またベツレヘムはダビデ王が生まれた町でしたので、ダビデの町とも呼ばれました。救い主はダビデの町、すなわちベツレヘムで生まれるというのが聖書の予言であったわけですけど、しかしその救い主を宿しているはずのマリアとその夫ヨセフはまだナザレの町、北の方にいたわけです。で、彼らをベツレヘムに動かす必要がありました。そこで神は時の皇帝アウグストを用いて動かしていくわけなんですけれども、当然このアウグスト自身は何もそのことを当然知らないわけです。彼は自分の考えがあって、住民登録をせよというように、そのように税金徴収のためにそのことをしたわけなんですけれども、そのことで人々が動くわけなんですね。それぞれの町に行くわけなんですけれども、ここでヨセフとマリアも彼らの先祖の町、ダビデの町、すなわちベツレヘムに向かっていったということなんです。マタイの1章とルカの3章に系図があるわけなんですけれども、その系図を見ると2人ともダビデの子孫であることが分かります。救い主はダビデの子孫としてお生まれになるのが予言で、その予言をイエス・キリストは完全に満たしている方なんですね。そして登録の手続きのためにはヨセフだけで十分だったと思うわけなんですけれども、身重のマリアも一緒に連れて行きました。おそらくナザレの町の人たちからこうマリアが中傷されるのをヨセフは避けたかったのかもしれません。で、彼らは法律上は夫婦になっていました。当時は10代で結婚するのが一般的でした。おそらくこの時マリアは13歳からは成人とみなされました。今私たちの日本では20歳からなんですけども、当時は13歳が成人式だったようですね。で、マリアは13歳で、おそらくヨセフは13歳ぐらいだっただろうと言われています。で、当時の結婚式は3つのステップがあって、まず5歳ぐらいに親しい親同士でお互いの子供たちを将来結婚させよう、そのように口約束をするわけですね。そして13、4、5歳ぐらいになると本人たちの意思でこの結婚しようと決めるわけで、その時に今でいう婚約をするわけです。で、当時はその婚約をした時点でもう夫婦として見なされました。しかしすぐ生活するのではなくして、1年間は各自それぞれの親元で生活をして結婚のための備えをします。で、その間は夫婦としての関係は持たない、いわゆる裏切り行為がなかったのかどうなのか、こう1年間その純潔さを、確認する意味でそのように持ちませんでした。そして1年後に正式に結婚式を挙げて夫婦となるわけなんですけれども、その準備期間にマリアが妊娠するわけなんです。ヨセフは道徳的に正しい人で身に覚えがありませんでした。マリアもヨセフを裏切ったのではありませんでした。聖書は聖霊によって処女マリアの胎に神の子が宿ったと書いてます。その出来事がルカの1章の26節から書かれてますので、後でゆっくりとお読みください。処女降誕というのは信じられないことです。ありえないことです。 しかし神にとって不可能なことは一つもありません。神の子は罪のない方です。私たち人間には罪あるものとして親から生まれてくるわけで、別に親から嘘のつき方教わってないわけですけど、私たちは誰でも上手にその嘘をつくことができるわけです。それは罪の性質があるからと聖書は教えています。罪のない方は神だけです。その神が人となって来られた方、神の子イエス・キリストの誕生、罪のない神の子が人となって来られるのにふさわしい神の奇跡が行われました。その不思議な受胎告知の出来事から9ヶ月後のことが今読んだ箇所なんですけれども、マリアとヨセフは救い主はベツレヘムで生まれるという予言、そのことは知っていたかもしれません。しかし自分たちでどうにかその予言を成就させよう、そのようには彼らは思って行動したわけではなかったわけですね。何が起こったんですか。皇帝アウグストから住民登録をしなさい、そのような勅令が出たので彼らは動かざるを得なかったわけで、それは背後で神の働きがあり、神が王の心を動かして、そして神のご計画を実現させるわけで、マリアとヨセフはその登録のためにベツレヘムに向かうわけなんですけれども、ベツレヘムまでは130キロ140キロあるわけです。もう臨月の彼女にとっては大変きつい歩いていくわけですから、まあ、荷物のためにあるいは本人もロバにもしかすると乗ったかもしれませんけれども、かなりの厳しい旅だったことでしょうね。6節見ると、ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の産子を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。マリアとヨセフはベツレヘムに何日いたかは書かれていませんので分かりません。そこにいる間にマリアは月が満ちて男の子を産みました。医者のルカはここで産子と注意深く書いてますね。産子っていうのはマリアにとって初めての最初の子であったっていうことです。イエス様は男女の関係によってではなくして、聖霊、神の霊によって処女マリアの胎に宿られました。しかしカトリック教会が教えるように、マリアは永遠に処女であったのではありません。その後4人の男の子と2人の女の子が生まれたことがマルコの6章3節には書かれています。マリアは私たち同じ人間であり、神と私たちの仲介者なのではありません。マリアを通して私たちを祈るのでもなく、マリアに祈るでもなく、ましてやこのマリアを拝む対象ではないわけです。彼女も私たちを変わらない罪ある人間で、神の恵み、神の救いが必要な人でした。さてここでマリアは当時の習慣で生まれたばかりの赤ん坊を布にくるみました。赤ん坊は誠の神が人となって来られた方なんです。とても不思議なことです。神が人となって来られたんです。しかし見た目には普通の赤ん坊と同じだったということ。さっきたくさんの子どもたちが出てきましたよ、赤ちゃんが。みんな可愛かったですね。イエス様は神が人となって来られた方なんですけれども、普通の赤ん坊と変わらなかったっていうこと。見た目は同じだったわけです。何か誤光がさしていたわけでもありません。で、王室の特別な布にくるまれていたのでもありません。普通の、ごく普通の布でした。それどころか赤ん坊はどこに寝かされてるんですか。ここで貝羽桶に寝かされていたと書かれています。それは家畜の餌入れでした。イエス様がお生まれになったのは家畜小屋の 餌入れであったわけ、貝場受けに寝かされました。まあ今ではデパート行くとこのクリスマスの飾り物があちらこちらにあるわけなんですけども、大抵それは馬小屋になっているわけなんですけども、実際はそれは家畜小屋でした。そして当時の家っていうのは石造りの2階建ての家で、大抵そこの1階が家畜小屋になっていました。あるいは家畜小屋はこの岩をくり抜いたそういうところに家畜小屋が作られたわけなんですけれども、貝場桶っていうのもこう木製のものではなくして石造りのものであったわけで、私たちが普段目にするそのようなものとは随分違うイメージであったわけですね。で、救い主の誕生した場所は家畜小屋でした。なぜそのような場所であったのか、聖書は何て書かれてますか。宿屋には彼らのいる場所がなかったからであると書かれています。キリストは永遠の神、天地万物の創造主なる神、その神が人となって来られた方です。神の子、王の王です。王であるならば神殿や宮殿で最高級のこの羽毛布団で生まれてもよかったわけなんですけれども、皮肉にも神の子、王の王が来られたのに、この方を受け入れる場所がありませんでした。救い主がお生まれになった場所は悪臭を放つ臭い、そのような貝場桶、家畜小屋であったわけなんですけれども、しかしそれは私たちを罪から救い出すための救い主がお生まれになる場所として最高の神様のご計画だったわけですね。罪はまあ言うなれば醜いもので、悪臭を放つもので、臭いもので、とても受け入れられるようなものでないわけで、それはちょうど解剖家のようなものです。しかしキリストは私たちの心の汚れ、臭いものを洗い清めて罪から救ってくださる方です。その方が生まれるのにふさわしい場所、それが家畜小屋の貝場桶であったということです。8節ご覧ください。さてこの土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びの知らせを喜びを知らせに来たのです。10節一緒に朗読します。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝場桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。全世界の救い主の誕生の素晴らしいこの喜びの知らせは羊飼いたちに最初に知らされました。興味深いことに宗教指導者や裕福な人たちに知らせられたのではなく、こう貧しい、当時最も底辺の仕事をしているこの羊飼いたちに伝えられました。彼らは低い収入で貧しい人たちでした。休みもありませんでした。当時の人たちが、まあ、今でもそうですけど、ユダヤ人たちが大切にしている安息日も彼らはなかったわけです。休みなく働き続けました。で、彼らが飼っているこの羊っていうのは、神殿でみんながこの捧げる神様に自分の罪のために捧げるこの捧げ物用の羊を彼らは飼っていたわけです。自分たちのためには何もなかったわけです。そのような厳しい生活がこの羊飼い、働けど生活は楽にならない、 誰も自分たちのようになりたい、そのような仕事ではなかったわけです。それが羊飼いたちでした。彼らはその夜もいつものように野宿をで4番をしながら羊の群れを見守っていたわけで、いつもと変わらないそのような夜でした。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れました。御使いはまず彼らに何て言うんですか、恐れることはありませんという。恐れることはありません。で、聖書の中で御使いが現れるとき、いつも恐れることはない、それから始まります。怖がることはない。私たちいろんなことで恐れますね。将来どうなるんだろう、老後の生活どうするんだろう、経済的にどうなるんだろう、いろんな恐れが私たちにはあるわけなんですけど、聖書のメッセージは恐れることはないということ。神からの使わされた御使いは私たちに悪い知らせ、災いを伝えるものではありません。それらの災いをもたらすのは堕落した御使い、すなわち真の神に敵対する悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、そのような悪霊の仕業です。彼らは光の天使を装うと聖書は教えています。しかし神の御使いはいつも私たちに良い知らせを伝えるものなんです。その良い知らせを伝えるメッセンジャー、それが御使いなんですね。彼らは何て言うんですか、今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのですという。その良い知らせとは何ですか。救い主がお生まれになったことです。誰のためだと言いました。この民全体のため、すべての人のため、すべての人とはあなたも私も含んでいるわけです。どこでですか。ダビデの町ベツレヘムなんです。聖書の予言の通りでした。聖書は神の言葉と言われています。それはなぜなのか。それは聖書の予言が 100% 成就したからですね。その予言の通りに、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ誰ですか。主キリストですと言いました。主とは神という意味です。真の神キリストとは、その神は救い主である。キリストとは名前ではなくてタイトルであり、油注がれたもの、神が 油注いだ救い主はこの方であるということです。神は救い主なる神です。救い主はキリスト、神ご自身なんです。その救い主なる神が人となって来られました。その方がイエス・キリストです。イエスとは名前です。主は救い、真の神は救い主って意味です。何から救うんでしょうか。私たちを人生の悩み、苦しみ、人間関係の問題、経済的な問題、いろいろな問題が私たちの人生には起こるわけで、そこから救われたい、助けられたい、解決したいと私たちは思うわけなんですけれども、そのようなことが大きな目的ではありません。いろいろな宗教はそれを強調します。これを信じたらあなたの悩みは解決しますよ、カウンセリングで解決をしたり、あるいは病気が治りますよ、災いが起こらないようにお祓いをしましょう、そのようにご利益を訴えて、じゃあ私も信じますというわけなんですけども、しかし病気が治ったとしてもまた病気にかかるわけです。事故にも遭うわけですよ。信じたとしてもまた死んじゃうわけですね。解決はないわけです。本当の聖書の救いとは根本的な解決を与えます。それは罪の問題、罪から救ってくださるという。キリストが来られたのは私たちを 死の恐怖から悪魔の支配から解放し、罪から救うためです。キリストは私たちの罪の身代わりとして十字架で死なれました。そして葬られました。しかしこの方には罪はありませんでした。神はこの方を3日目に死人の中よりよみがえらせました。このキリストを信じる者は誰でも罪から救われます。死の恐怖、悪魔の支配から解放されます。すべての罪が許されたことを本当に知った人は在籍感でも悩む必要はなくなり、自由にされます。神との平和が与えられます。平安と救いの喜びが与えられ、そして永遠の命の希望が与えられます。キリストを信じる者は誰でも救われます。これが神の言葉である聖書の良い知らせ、福音なんです。あなたは罪の許しを受けているでしょうか。永遠の命の希望はお持ちでしょうか。どうぞキリストを信じてください。そうすれば全ての罪は許され、永遠の命が与えられます。さてここでキリストの誕生の素晴らしい喜びの知らせは羊飼いたちに最初に知らされました。彼らは幼子を見つけるために2つの印をこの御使いが与えるわけで、1つは幼子は布にくるまっているということです。幼子が布にくるむことはこの当時の人々がみんなやっている普通のことでした。でそれは幼子の体を温める、そのような効果が当然あるわけですね。でもう1つは当時の人たちが信じているのは、この子どもたちの足って曲がってるわけです。それをしっかりくるむことによってまっすぐになるだろうっていうふうに信じられていたわけなんですけれども、もう一つは解剖家に寝ているっていうことでした。これは普通ではありませんでした。その解剖家は石造りで汚く臭いものでした。幼子はそこに寝かされました。13節、するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。救い主の誕生はこの地上だけでなく天においても大きな喜びがありました。御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美しました。どれくらいの数だったのでしょうか。分かりません。数えられないほどのおそらく数であったことでしょうね。天における御使いの数は黙示録の5章の11節には万の幾万倍、千の幾千倍と書かれています。その中のかなりの数、数百数千数万の多くの天の軍勢が現れて神を賛美しました。糸高きところに栄光が神にあるように、神の国においてはいつも神が褒めたたえられています。そして 地の上に平和が御心にかなう人々にあるように、神の御心にかなう人々とは神に喜ばれる人々のことです。神の御心にかなう人、神に喜ばれる人とは罪を悔い改めて救い主を信じた人です。救い主を信じた人は神との平和が与えられます。私たちはキリストを信じるまでは神との平和はありません。むしろ敵対関係にあると聖書は教えています。神の存在認めません。神はいない、あるいは認めたくありません。なぜ？それ自分の生きたいように生きたい、それが人間の生まれつきの性質であると聖書は教えています。私も17歳で友達に誘われて教会に行ったわけなんですけれども、それまでは自分の生きたいように生きて何が悪いのかと思いました。で、信じたい人は信じたらいいじゃないか、神はいると思えばいると思うし、いないと思えばいない、これは人間の創造の産物であるという、それが私の考えでした。しかし聖書を学ぶとそうではない、そこに真理があることを知って、私は17歳で信仰を持ったわけなんですけれども、信仰を持つと人は変えられていきます。聖書は良い知らせです。 福音を聞いてキリストを信じ罪が許された人は神との平和を持っています。そして神との平和を持っている人は神の平安が心の中に与えられます。心に平安がないと私たちはいつもイライラしちゃうわけですよね。一番近い人に当たるわけです。で、夫婦の問題そこから発生します。親子の問題そこですね。で、同僚との問題もそこなんです。実を言うと問題はその人たちの関係というよりもまず自分の内側が平安がないことが多くの場合問題であるわけです。もっと突き詰めればその平安は神との平和がないことが根本にあるわけで、キリストはその平和を与えるために来られて、そして私たちの心に神の平安を与えて周りの人たちをできるだけ平和に過ごすことができるように私たちを変え続けることのできる方なんです。天の軍勢はその方の誕生を、救い主がこの地上に誕生したことを、その救い主を送られた栄光の神を賛美しました。最後に15節から、御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは互いに話し合った。さあベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ておられる緑子を探し当てた。それを見たとき羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人々たちは皆羊飼いの話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。20節、羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていった。今朝はここまでにしたいと思いますが、羊飼いたちは素晴らしい喜びの知らせを聞いてすぐに応答しました。さあベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。人は信じると行動します。彼らは御使いの言ったことを信じたわけです。信仰とは何でしょうか。信仰とはそれ応答することなんです。今朝たくさんの方が教会の皆さんの声お誘いで来てくださいました。ありがとうございます。その人との信頼関係があるから、信用しているから来られたと思うんですね。もし信用してなかったら来ないわけで、信用がそこにあるわけです。私たちが行動を起こすときにいつも信用して行動するわけです。信頼して行動するわけです。信仰というのはそのようなものです。信じるというのは応答することです。彼らは御使いの言葉、神の言葉を聞いて信じて行動しました。行動すると本当かどうか分かります。急いで行って貝羽桶に寝ておられる幼子を彼らは探し当てました。本当だ、言った通りだ。そして幼子を見たとき、幼子について御使いに告げた通りのことを人々に知らせたとあります。それを聞いた人たちは皆羊飼いの話したことに驚いた。そのように書かれています。しかしマリアはどうでした。彼女はここにありますが、これらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていたとあります。神様のしてくださった恵みを思い出していたことでしょうね。思い起こせば約10ヶ月前です。まだ1年も経たないわけです。お家の中にいたら突然御使いが入ってきて、おめでとう、恵まれた方、彼女はびっくりするわけですよね。何のことを言っているのかさっぱりその意味がわからなかったわけです。その挨拶から始まって、そして皇帝アウグストの今日のところですね、その勅令でナザレからベツレヘムに来て 泊まるところもなかったので、家畜小屋で救い主がお生まれになり、すると呼びもしないのに羊飼いたちが、こう御使いが告げたので私たちは来ました。今日ダビデの町で救い主がお生まれになったこの方こそ主キリストです。そのような言葉を聞いて私たちはその幼子を探してやってきました。御使いの告げられた通りなんです。神のなさった不思議な御業を思い巡らしていたと思うんですね。私たちも今日でこの1年最後の日曜礼拝となります。いろいろな1年だったと思うんですね。皆さん祝福と同時に、まあ、悲しいこと辛いこともあったかと思います。しかし神は恵みの神、神は慰めの神、神は祝福の神なんです。まことの神はご自分の独り子を与えるほどにあなたを愛していると聖書は教えています。あなたは神に愛されているものなんです。ですから今日その神を信じている、キリストを信じている人を通してあなたもその恵みの中に、祝福の中に神は入れたいと招いておられるわけですね。そして神のしてくださった恵みの数々を私たちクリスチャンは思い巡らして、新しい年をまた期待を持って迎えていきたいと思うわけなんですけれども、マリアは神のしてくださったすべてのことを心に収めて思いを巡らしていました。さて羊飼いたち、彼らは幼子を見た後どうしました？見聞きしたことが全部御使いの話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰ってきました。彼らは救い主を見たわけですよ。喜んだわけですよ。希望にあふれました。でも生活は以前と変わらない、貧しい羊飼いのままでした。家が急に建ったわけでもありません。仕事が急に繁盛したわけでもありません。何か見える形ですぐに状況が変わったわけではないんですけれども、しかし彼らの内側、心の中はすぐに変わったわけです。心に喜びと希望が与えられました。それで彼らは神を賛美したわけです。なぜですか？救い主を見たからですね。救い主を信じたからなんです。彼らは真の神との平和を得ました。今までは辛くてきつくて、なんで自分だけこんな生活をしてるんだろう、みんなをあんなしてぬくぬくと生活をしてるのに、こんなに頑張っても報われない、まあでもしょうがないよね、親のところがこうなんだから、そのように彼ら諦めていたのかもしれません。しかしその彼らに最初に喜びの知らせが届けられたんです。神の恵みはそのようにいつも神の前にへり下った者に、謙遜な人たちに、素直な人たちに届けられ、その人たちは受け入れて喜びを受けるわけです。私たちはどうでしょうか？あなたはどうでしょうか？神との平和を持っているでしょうか？心に平安はあるでしょうか？喜び希望は持っているでしょうか？本当の平安、喜び希望は神との平和を持った時に与えられます。神との平和はキリストを信じた時与えられます。どうぞまだ信じてない皆さん、今日救い主イエスキリストを信じてください。そうすればあなたのすべての罪は神の前に許されて、永遠の命が与えられます。これが神からのクリスマスプレゼントなんです。ただで受けることができる、これがプレゼントですね。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。 お祈りいたします。天の父なる神様、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。神は私たちを愛し、その一人子を与えてくださり、そしてこの方が生まれたのは私たちの罪を取り除くためであると、罪の許しを与えるためであると、これが聖書が最も大切なこととして私たちに伝えている良い知らせ、すなわちイエス・キリストは私たちの罪のために十字架で死なれ、葬られ、そして聖書の示す通りに3日目に死人の中からよみがえったことを感謝します。このキリストを信じる者は誰でも罪が許されること、また許されたこと、そのためにイエス・キリストがこの地上にお生まれになったことを感謝します。どうぞ今日まだ信じてない方がイエス・キリストを信じて神様からの素晴らしい救いを受け取ることができますように、またすでに信じているクリスチャンの一人一人が救われていることの恵みの大きさをさらに味わい知ることができますように、クリスマスのシーズン、神様の祝福が私たち一人一人の家に豊かにありますように感謝して、イエス・キリストの御名を通して御前にお祈りします。アメン。